ありがとうございました。7月1日、月始め祈願の月例祭御祭典を取り行わせていただきました。ありがとうございました。改めまして、皆様下半期明けましておめでとうございます。例年この7月1日下半期の月例祭と書き信行をいただくんですけれども、今年はとりわけ今明けましておめでとうございますと申し上げましたけれども、またここからなんか新たな年が始まるような、なんかですね、なんかやけにそういう思いがしながらですね、今日のお祭りだから、いわば今日のお祭り月例祭ではあるんですけど、半分こう元日祭のような気もしながらですね、私の感覚としてはですね、またここから改めて令和7年の残り半分が幕を開けたんだというような、思いがしながらお仕えさせていただきました。先月6月1日の月例祭でですね、御理解十二節を引き合いに出しながらお話をさせていただいたかと思います。御理解十二節は神に会おうと思えば庭の口を外へ出てみよ、空が神、霜が神という御理解なんですけれども、その御理解と関わってお話で、お互い一人一人の今月6月一月間の信心が庭の内の側にこう留まっておくような構えじゃなくて、立ち上がって戸を開けて庭の口を外へ出させていただこうというような構えで、いただいてってくださいというような感じでお話をさせていただいたかと思うんですけれども、実はその日なんですけど、その日の夜にですね、信者さんの一人である高野明子さんから電話でお届けがありまして、でご主人がおられるんですけれども、ご主人は自分は神様は信じてないと、信じはしないという感じのお方なんですけれども、そのご主人がですね、家の庭に何種類かの庭木があるんですけれども、そのうちの一つのすだれ桃という庭木がですね、ちょっときちっとこう手をかけてるんだけれども、土になじまずに、なかなか生育せずに弱ってきてしまって、ちょっともうこれから先もなかなか難しいというようなことで、伐採をさせていただきたいんだけれども、それにあたって神有教会の先生にちょっとご記念に来てもらえないかというようなことをおっしゃったらしくって、で、高野明子さんも、こういうことを教会のにお願いしていいのかどうかもわからないんですけれども、なんか信心がない主人がこういうことを教会に関わっておっしゃったので、とりあえずお届けだけさせていただきますということをですね、そういう電話のお届けがあったんですね。私としてもですね、こういうようなお届け、他地鎮祭とかですね、託祭とか、例祭とかで信者さんのお家に向かうということはあったんですけれども、庭木の伐採にあたってもご記念してほしいというような形の、お届けは初めてだったもんですから、普通だったらちょっと考えさせてくださいというような感じの対応だったかしてたかと思うんですけれども、その日ですね、庭の口の外へ出てみようと、そして庭の口の外へ出てみるような構えで信じさせていただきましょうということを話して流れで中でですね、信じのないご主人がに庭に来てご記念していただけないかということで、本来だったらそこまでしないところをですね、もうそういう流れの一日だったので、もう即答でじゃあ伺わせていただきましょうということでですね、成り行きの中でリズムを感じたもんですからね、教会のその、ご理解とそのご主人が庭木のご記念に来てくださいという思いがこうつながったものを感じたもんですから、無条件にですね、じゃあ行かせていただきたいと思いますということでですね、で一応日にちが6月の15日という14日か14日ということで決めさせていただいて、でこういうことで出航するのは初めてだったものですから、どういう形でさせていただこうかなということを早速私の中で考えたんですけれども、 まあ、私はこう、まあ、尺子定規な感じで考えるタイプの人間ですから、まず、まあ、地鎮祭と同じようにですね、こういう発足のようなものを持ってって、天地書きつけの額を、しつらえて、そして、祭祀を掃除をして、自分は、白衣に紫袴のような格好をして、そして玉串も上げていただくというような形で考えたんですけれども、まあ、どうもその明子さんからの届けで、まあ、主人としてはそんなかしこまった感じじゃなくて、もう人間としてこう触れさせていただきたいというような感じの意向を示しているというようなことは聞いていたんですけれども、まあ、私の中ではもうそういう尺子定規な、ね、頭がありますから、そういうイメージでいたわけですね。でそれから何日かして、二代親先生の5年祭が6月5日だったんですけど、その前日にですね、まあ、二代親先生の5年祭、後からちょっと邦子先生ともじっくり話し合おうかなと思ったんです。成り行きの中で出発する前日にですね、ちょっとそのことを話すような機会があって、それを聞いた邦子先生がですね、いやいやいや、そこまでです。で、実際にですね、この玉串庵とかをですね、足を分解してですね、まあ、今までこう出航するとき、外に出航するときはスーツケースに入れたんですけれども、今まで使っていたスーツケースが車輪が壊れて、ちょっと新しいスーツケースがあったんですけど、その新しいスーツケースがいやいや一回り小さくてですね、この発足が入らないんですね、玉串庵とかですね。そういう成り行きの中でね、今回はもうそういう発足とか、もう、で、天地駆けつけの額とかも、もうあちらにあると思うし、わざわざそういうものは持っていかないで、で、榊とかもね、かさばりますよね、何本かも。榊ももう、祭主の玉串だけ持ってって、皆さんの分は持っていかない方がいい。もうそういうすっきりして服装も和服の白衣に紫袴って言ったんですけど、そうじゃなくてもう本当スーツとかいう感じで、もう別に着替えたりすることもないような形にした方がスムーズなんじゃないのというような意見をいただきまして、じゃあ玉串あげないんだったらどうしたらいいかねって言いましたら、そもそも玉串というのは榊をお供えするじゃなくて、榊につけてあるしでを神様にお供えするんですね。で、いわばその下にある榊はお盆のような存在なんですよ。だからしでがあればいいわけだから、しでだけ持ってって、そのしでを枯れかかった庭木に皆さんにかけてもらって、そしてそのお土地におみきさんを巻くような形にさせていただいたらいいんじゃないのという、ああなるほど、それの方がいいかもしれないねという、そういうような話をしてたんですね。そしたら、その翌日、その明子さんがなかなかちょっと14日までは来れないということだったんですけど、時間を捻出してやっぱり事前にきちんとお届けさせていただきたいということでお参りされたんですね。そしたら改めてご主人の意向としては、やっぱり邦子先生が言ったように、そんなもうかしこまったことはもう一切やらなくて、もう服装ももう普段着でいいと、サムエとかそういう格好でいいからというようなことを言われて、ああそう、ちょうどね、邦子先生と話し合う中で今回そういう形にさせていただこうかねっていうふうに思ってたんですよっていうことで、なんかこう手応えを感じたんですけれどもね。そんなこんなで、だから本当最低限に絞り込んで、で当日私が祭祀もですね、そのかしこまった形式の祭祀じゃなくて、もう紙切れにもちょっと手紙風のような感じの文言を並べて準備して、そしてだから当日は、まあ、普段着で行ってですね、で持って行ったものはその、祭祀代わりの手紙のような紙と、木にかける紙で、人数分 4,5 枚程度持ってったんですね。ただ、まあ、その一方でね、邦子先生からはですね、こういった形だけどせめてものやっぱり厳かさとか慎みとか、そういうのをも大事だから、まあ、服装も普段着ではあるけれども、新しいものを準備、きちっとした新しいものを準備させていただこうということで、ズボンもですね、 そして靴もですね、ちょうど前の靴がだいぶ古くなっていたので、靴も新しい靴にして、で 上に着る服 もですね、シャツも新しい、全部真新しい、そこはきちっとさせていただいて、向かわせていただいたんですね。そしたらその日当日、途中から雨が降り出してきましてね、で雨の中でどうしようかなと思いまして、そして実際に、現地鷹の亭に行ったらですね、庭にですね小屋みたいなのがあって、そこにこう、小屋の中に、小屋もなんかついなちょっと前に建てたような小屋 でちょっと小屋の中にはですね炭火でバーベキューができるようなセットがあって、そしてその小屋のちょっと手前にですね、その、ご祈念を込めてほしいと言われたすだれ桃の枯れかかった木があったんですね。だから祭典をいただくのはその小屋の中でいただけば雨はしのげるんですけど、ただこう祭祀を掃除したりとか、しでをかけるときはそのすだれ桃の上は屋根はないですからね、だからちょっと濡れてしまうなと思って、これはもう神様がですね、その祭祀も死でも外されたなと思ったんですね。死でかけてもすぐびしょ濡れになっちゃいます。祭祀も濡れながら濡れちゃいますからね、髪が。あ、とうとうさ、ね、最後の最後の、ね、身の回り持ってきたその最低限の祭祀と髪と死でも外されて、まさにもう身一つだけの状態になったんですね。そうとしてどうやってこのご祈念、ね、込めさせていただこうかと思った時に、私の中でこう脳裏によみがえってきたのがですね、前以前神有教会の信徒会長をされていた久保山実さんという方がおられるんですけれども、その方のですね30日祭を自宅で使いさせていただいたことがあったんです。今から12年ほど前なんですけれども、その時に久保山さんのお住まいのアパートに行かせていただいて、で奥様のですね、里子さんという方がおられて、で、一応、室内とか準備する中で、ちょっと、都内のですね、アパートですから、ちょっと限られた空間でですね、それこそ祭祀とか玉串を置く場所どうしようかと思って、こう悩んでたんですよね。そしたら、久保山里子さんがですね、先生どうされたんですかって言うから、いや、ちょっと部屋が狭いもんですから、祭祀とか玉串をどこに置こうかと思って、思いましてって言ったら、にわかにですね、その久保山里子さんの表情がみるみるとですね、変わってですね、人の家って狭いなんてこと言うんじゃないよ私たちはね、この狭い空間の中で肩寄せ合いながら必死に生きてきたんだよって、もう一括されましてね。私たちはね、そんなわざわざ祭祀とか玉串とかご丁重じゃなくてね、ほんとしみじみ、ささやかでもいいから、しみじみとしたご祈念をあげてもらいたくて、あなたにここに来てもらいたかったんだ、ということを怒鳴り、一括をされましてね。そしてその後ですね、その、みのるさんが亡くなられてから、生けてあった榊がもう、だんだんだんだん枯れかかってて、もう残り葉っぱも数枚程度だったんですけれども、この榊にしてもね、もう大事に大事に毎日水を変えて、もうこうやって枯れかかってはいるけれどもね、最後の一枚まで私はこうやって大事にさせていただいているんで、その後穏やかな口調でですね、そしてちょっとこっちに来てくださいと言って、アルバムのようなものを出してきて、そこにはですね、毎年1月にいただくご理解福引きをもう何十年分もまとめたものがあってね、いろいろと心一つで全てを作るとか、いろいろな見教えを大切に取ってるんですよね。それを一枚一枚見せてくださってね、こうやってね、私たちはね、夫婦はね、信心をしてきたんだよということはね、今度は一転してね、優しくね、穏やかな口調でですね、話してくださったんですね。そのことを通してですね、私が学ばせていただいたのは、もちろん儀式とか祭典というのは型というものがあるんですけれども、その型にこだわっちゃいけないよと、その時その時の状況に応じて、柔軟にしていって、要は心を込めていくことが大切なんだということを里子さんからですね、教えていただいたような、みのるさんもですね、からも教えていただいたようなね、思いがしたことがあったんです。そのことが蘇ってくるんですね。 もう今回もですね、そういう型というものをですね、祭祀とか祀礼とかも外されていく中で、じゃあ心をもう全部ものはそぎ落とされた中で、じゃあどうやって心を尽くさせていただくかっていうことになった時、祭祀僧正に変えてですね、庭木が張って、もうそのまま、雨は降ってましたけどもお構いなしでそのまま行って、庭をこう手で実際さすりながらですね、今までありがとうね、本当にね、ここまでよく頑張ったね、庭木に話しかけたんですね。そしてこう一回りぐるっと回りながら、これからも高野家のこととか庭のことよろしくお願いします、あなたとはここでお別れだけれども、あなたのことはねずっと忘れないでいるからね、というようなブツブツブツブツその心の中でですね、湧き上がってきた言葉をそのままこうぶつけながら一回転するような形でご祈念を込めさせて、さすりながらです。これはですね、ちょうどうちの前のソメイヨシノが2年前に伐採される直前の時にですね、邦子先生と一緒にソメイヨシノの幹をさすりながらね、本当にずっと今までありがとうね、いろいろ楽しませてもらってきたよ、元気いただいてきたよってさすりながらお別れさせていただいたんですけど、そこから来ていることでもあるんですけど、とっさにそういうような形でさせていただきました。また詩では書けるのは、見合わせましたけど、ご家族の方にはですね、その分思いを込めて、おみきをですね巻いて、お年に巻いてくださいということで、時間的には10分か15分程度ですけれども、ささやかですけどそういう形で、のご祈念の時間を持たせていただきました。なんか改めてですね、その成り行きを通してですね、庭の口を外へ出て、思い切って出てみたら、そういう成り行き、全部形のものはそぎ落とされて、いよいよこちらのその、儀式とかに向かう心根とか性根を神様は見定めようとされてるんだなということを感じさせていただいたようなことでした。考えてみたら、教祖様もですね、明治6年の神前撤去で丸腰にされるわけですね。もういわゆるこういうのは全部取り払われてですね、奥の部屋に引っ込んで、もう神様と一対一丸腰の中からこの天地駆けつけが生み出されてきたわけですよね。私たちの今の中心であるですね、そもそも教祖様の時代というのは儀式とか祭典とか形に形態はなかったんですね。考えてみたらですね、信者さんから氏子からお願いとか頼み事があったら、その場その場でですね、今私がとっさにやったように形とかじゃなくて心を込めてですね、神様にご祈念をさせていただいて、そしてそこからいただいたものをまた信者さんに伝えるというような、あり方だ。祭典とか儀式というのはその後できてきたものなんですよね。どうしても根高教が宗教としてですね、認めていく上でですね、改めて、されどもですね、型は型で大事だと思うんですね。型も十分にですね、踏まずに臨機応変というのはまた違うと思うんですよね。型は型で、基本は基本で、ちゃんと大事にした上で、また成り行きによって変幻、柔軟に変幻自在に心を込めるということを中心にして変わっていくということもあるんだなということを思うわけです。ひるがえてですね、お互いの新人生活もですね、そういう意味でちゃんと心も伴ってるだろうか。参拝一つ、日々のご祈念一つ、お参りはしている、ご祈念はしているけど、じゃあちゃんとそれに応じて心も伴っていってるかどうかというところを、ちょっと今月という月はですね、確認していってほしいというような、神様が願いをかけられているようなものを感じます。例えば今月はですね、夏季新行期間であります。ね、こうやって今日皆さんね、お参りされている方はもちろん、お昼の1時のご祈念に合わせてご祈念をできる方はいいですけれども、お仕事をされている方とかですね、あるいは子育てで忙しい方とか、介護で忙しい方というのは、いつもかつも1時のご祈念で合わせてご祈念はできないかもしれません。じゃあでご祈念できないから、じゃあそれでいいかっていうんじゃなくて、ご祈念はできないな、できないなりにですね、空いた時間にもう、天地駆けつけだけでも心で唱えさせていただく、1時から仕事があるならば、昼休みお仕事、ご飯が終わった後、心の中で天地駆けつけだけをせめて唱えさせていただくとかですね、あるいは、介護とか子育てで忙しい方は不定期でしょう、時間も成り行きの中で空いた時間でもうご祈念もフルコースじゃなくてもいいんでと思うんです。いや、むしろフルコースでやる で、かえってそのね、子育てとか介護に支障が来た方が神様に対してね、ご無礼になると思うので、支障のない範囲で、許された範囲で、限られた時間の中でもですね、まあ、先ほどね、簡単、簡略化した中にも、せめてという思いでもって、服装だけでも全部は、改めさせていただいたようにですね、祭司は唱えられなくても、せめてというもの思いでですね、には手をさすりながらご祈念をさせて、それぞれの、まあ、一工夫、一手間を込めさせていただくという ところがですね、まあ、願われてくるんじゃないだろうかなと思うわけです。逆にですね、まあ、こうやって一時のご祈念させていただいたける人においてもですね、じゃあご祈念したらそれでいいのかというとそうでもないと思うんですね。うん、昔、愛楽の初代矢先生がですね、まあ、ある時に、子供でもできる信仰がおろそかになっている愛楽教会は、ご理念とかは崇高なんだけれども、実際その気になれば子供にでもできるような、当たり前のことができていない。例えばね、トイレ、お風呂使った後、ね、ひっちゃんかめっちゃかの間上がるとか、トイレの後もですね、もう使いっぱなしじゃなくて、例えばお風呂を使わせていただいたならば、次の人がね、入って気持ちがいいように石鹸なら石鹸は本当ぐじゃぐじゃにならないようにきちっとこう石鹸置きにですね、よく水気が取れるような状態で置かせていただくとか、トイレにしてもですね、トイレ出た後の人が使いやすいようにトイレットペーパーを三角に、折ってから出させていただくというようなことが大事ですというようなことをお話しされて、それから、まあ、愛楽教会ではですね、お風呂診療、トイレ診療というのがですね、浸透していったわけですけれどもね。ところがですね、そのトイレ診療、トイレットペーパーを三角に折る。ある時、二代は先生がですね、こういう話をされたんですね。あるご婦人の方がですね、おられて、そのご主人がですね、うちの女房はトイレットペーパーは三角にきれいに折るけれども、他の台所はもうひっちゃかめっちゃか。ね、初代がトイレとペーパー三角に折るんですよって言ったら、それは忠実にやるんだけれども、台所はひっちゃかめっちゃか、部屋はひっちゃかめっちゃか、トイレとお風呂だけがきれいになってる。これじゃ本末転倒なんですね。で、今時だったらもうトイレットペーパーを三角に折るっていうのは衛生的にどうなのっていう声もあるわけですよね。もし後々の人や家族、他に使う人がね、ちょっとそれは困るっていうんだったら、それでも三角に折るっていうのは違うと思うんですよね。初代はトイレットペーパーを三角に折ってほしい、これを取り組んでほしいがために、子供でもできる信仰と言ったわけじゃなくて、主はですね、後々の人が気持ちよく使っていただけることって主なんですよね。だから後々の人が気持ち悪いのであれば、ね、三角に折ることが、そこはやっぱり三角に折らないで柔軟に変えていかなければならないし、トイレ以外のところにもちゃんとそういう後々の人とかがね、気持ちいいようにという思いを持ったとき、持って取り組んでいってくださいよということなんです。杓子定規じゃですね、ダメだと思うんですね。だから書き信仰もですね、一時の聖国人ご理解いただいた、はあそれで終わりじゃない、そういう杓子定規じゃない。もう一日24時間をですね、そういう書き信仰に向かわせていただくつもりで信仰で取り組ませていただく、書き信仰でいただいた御教えをただ読むいただくだけじゃなくて、実際生活の場で取り組んでみるというところまで持っていってことですね、本当に書き信仰が書き信仰として身についてくる力になってくるのではなかろうか。私はまあ、これは冬の寒信仰にしても夏期信仰にしてもですね、今祭祀の中で述べさせていただきましたけれども、まあ、冬の寒信仰が上半期半年間を乗り切るため の, 新人の基礎体力を作る期間であるのであれば、夏の夏期信仰は残りの後半下半期半年間を走り切るため、途中でスタミナ切れしないためのですね、基礎体力を作る期間だと思います。しかし本当杓子定規に形だけやってもですね、基礎体力はつかないと思うんですね。そこにいかに心を込めていくかということですね。そこに焦点を置かせていただいて、この夏期信仰期間1ヶ月間取り組んでいって、まあ、それぞれのですね、生活に合ったですね、そしてそれぞれの個性のある、 心の通う書き心経期間、独創性あふれる書き心経期間にしていっていただきたいと思います。とにかく心を込める、心を尽くすというところに焦点を貸していただきたいと思います。ありがとうございます。